ご説明ありがとうございました。2点だけなんですが、まず1点目、ティッピングポイント、各国に配布されているのですが、もしこれ配布されなければ何かその訴求修正みたいのがあれば、米国どうなっていたか教えていただきたいんですけど、大雑把で構わないです。
これはですね、非常に難しいというのは、そのデファルレベニュー、その繰り延べされているものが戻ってくるとかですね、それまた米国に戻る、でも新規の売り上げは地域、はい、だからちょっと結構複雑な計算があって、言いたかったのは、米国の方は今の現状よりちょっといい数字があって、それからヨーロッパ、アジアの方が今よりちょっと低めに見た方がいいと思います。だから米国の方はそんなままマイナス 10% の世界ではない。
それから2点目なんですけども、第2四半期にずれ込んだ案件が結構大きかったという話でして、これも金額を教えていただくと、実際第1四半期どんなペースかなというのが分かりますので、ラフに金額を教えていただけます
と。ここはですね、毎回ちょっと今回ははっきり言えば2つだけ大きな案件揃うと大体10億円ぐらいになっちゃいます。
10億、ありがとうございました。以上です。
他にご質問ございますでしょうか。
ご説明ありがとうございました。三菱 UFJ モルガンスタンレー田中です。じゃあ2点ありますんで1つずつで、上野さんのところと一緒なんですけども、ずれ込んだ案件、これ2件っていうのはもう Q2 にも入るの確実？
1つは確実ですけど、1つ今のところはまだ分からない。
分かりました。なんでしょう、この間前回の四半期の時も最近ちょっと大型が出たりとかっていうのはありますけれども、ある程度こう今後もこういった大型プロジェクトの関係でちょっとこう計上されたされないとかっていう感じで、ちょっとこうボラが出やすくなってきてる感じはあるんですか？
そうですね、今申し上げましたように、案件の規模が大きくなるほど読みにくくなってしまいます。リアリティはございます。なぜというのは、やっぱり金額大きくなると、いろんなそのお客さん側でもいろんな承認のプロセスの複雑化とか、あとは時々我々の方も全て把握してないリアリティもあります。
ちなみにその2件で10億ぐらいっていう、やっぱりまあ単純に1件
10億件近い、まるごと10億じゃないけど、10億に近い数字になります。
これこれぐらいの金額ご契約されるこう業種とか何か特徴ってあるんですか？
一つはですね、既存のお客さんの更新みたいなものですね。もう一つは新規ですけども、新規、そうですね、新規ですけど、業種は通信になりますね。
はい、分かりました。あと2点目なんですけれども、IoT のところでその、スマートファクトリーの話だとか、あと通信事業者との、実証実験とかっていうのがあると思うんですけど、スマート工場、スマートファクトリーって考えたときに、今回 その萩原電機さんとかラクラスサーラさんの話もありますけど、キャリアとかの時にこうなんて言うんでしょう、工場に対するこう御社のソリューションで、こう売上の立ち方っていうのはこういろんな形で出てくるものがこう交差してこう入ってくるって考えればいいんですかね。
今発表させていただいた萩原さんとかあのケースになると、あちらに我々がソフトウェアをバーチャルアプライアンス、あちらのバーチャルアプライアンス上に、ディープディスカバリーを供給しています。ソフトウェアライセンスを、そちらから萩原さんからいただきます。で、そのサービスに関してもその経由になるんで、我々はお金はこの萩原さんなり、その SI 屋さんからいただくという形になります。それからテレコ、キャリア通信事業者が確かにおっしゃって、これが新しいネットワークそのもの、例えば工場そのものも NFV で全部守ってくれっていうのは今出てます。でそうなってくると、その場合はその通信事業者様からか、そのサービスを全体に運用管理を任される、システムインテグレーター様か、どちらからか、そのレベニューシェアモデルとして、我々が提供するソリューションプラス継続的に、モニタリングとか、その中身がまた変わってくるんで、ケースバイケースなんですけども、そのサービスの我々の付加価値に合わせて、レベニューシェアと何パーセントいただくみたいなイメージを想定しています。
はい、分かりました。ありがとうございます。
他にご質 問ございますでしょうか。あ、すみません申し訳ない、ありがとうございます。
すみません、ジェフリー証券の佐藤です。すみません、もう一つだけ確認させてください。ティッピングポイントなんですけど、通期のこの間の通期の決算で、今まで全部 US のところに数字を入れていて、で今期から、ヨーロッパと US とで、まあ、新たに日本というのがスタートすると。でそのために、US は今期、まあ、フラット成長 でヨーロッパは確か 20% ぐらい で日本は5% とかいう話だったと思うんですね。でも、まあ、大美川さんのプレゼンで 7% から 10% になるだろうみたいな感じでお話を終わった記憶があるんですけど、で今回見てみると US が 5% 伸びていて、ローカルカレンシー でヨーロッパも 5% ぐらいだったと思うので、その根木さんがさっきおっしゃってたのヨーロッパ の今回の第一四半期っていうのはどっちかっていうとスロースタート でアメリカはどっちかっていうと若干良かった、そういう解釈でよろしいんでしょうか。
ですね、私さっき佐藤さんのおっしゃったその 0% が20、これは年間の予想ですね。第一四半期になると今おっしゃった数字の中にポストギャップの数字の話で、プリギャップで見るとですね、米国は実はマイナス 10% でヨーロッパはプラス 15% ですね。だからこれってだんだん第二四半期、第三四半期になるとこれはポストギャップに近づいてきますので、だから我々としては今のところは予想通り言ってるんじゃないかなと思ってます。
で去年のベースになる数字っていうのは調整かかってないわけですよね。だからヨーロッパはもう全然ティッピングポイントは割り振った数字をベースにしてないと、オーギャニということでよろしいんですよね。リンゴとリンゴの比べ方ではないということ
ではないんです。
分かりました、
はい、その難しい点、さっきも指摘あったようにね、これは結構複雑な計算しなくてはいけないんで、我々としては、やっぱりそこまでやる効果が、だからトータル的にこのコインに説明していけば、まあ投資家さん納得するんじゃないかなと思っています。
で2つ目なんですけど、コストのところでアドミニストレーションのところが、まあ、引き続き第4四半期から AWS だら Zulu のライセンシングだとかいう話で出たと思うんですけど、今年1年見てみるとだいたいこのぐらいの水準で全部の四半期アドミニストレーションコストっていうのは、まあ、出てくるだろうというような見方でよろしいんでしょうか。
まあ、そうですね、私もそれはなぜ、ちょっと最近言えるようになったのは、エルミンの分ってなぜ膨らんでるのか、これ一般的にエルミンのイメージ悪いじゃないですか、何もやってない人たち食ってるばっかりで、はい、だからそこはそうではないんですね。ここは裏に我々使ってるインフラで、これはまあ最終的に販売、その製造原価みたいなものとかね、その扱いになるのかどうか、売ってるサービスに対してこれ原価ですよ。で今のところはちょっと会計的にそんな処理されてないんで、しばらくですね、これこんな形で、開示していくとちょっとこの辺ですね、投資家さんに説明必要かなと思ってます。
わかりました。あと第一四半期でちょっと細かい数字で恐縮なんですけど、ソフトウェアアモータイゼーションとかキャピタリゼーション数字がポコンって上がってるんですけど、これはちょっとソフトウェアの部分が出てきたってことですか。定期的に出てくるコスト、
昨対っていうお話ですけども、 Q-on-Q っていうお話でしょうか。あんまり増加してるって印象はなかったんですけども、
分かりました。そうするとすみません、第2第3第4四半期でだいたい 14-15億円ぐらい出てくるようなイメージ見ておけばいいですか。
そうですね、トレンド感としては変わりがないと思います。
あ、そうですか、はい、分かりました、ありがとうございます。
でちょっとあれですね、先ほど来あるそのティッピングポイントの部分に関してちょっと補足させていただきたいんですけれども、売上の方については先ほどネギからご説明申し上げている通り、振り返ることっていうのは非常に会計的にもあと法的といいますか、でもまあ難しいということでございまして、それは何かというと、去年と今年で契約状況は全く同じなのに形状だけ変えてるというわけではないんですね。で去年は全部 US の方に全部こう、注文も全部受け付けるという形を取っていて、全部 US の方で、まあ、契約書上の完結しているという状況なので US の方で計上するというのは正しいやり方になります。で今年からは各それぞれの国が注文書を取って、それぞれの国がエンティティとして契約を行うという形に変わっているので、何かこう実態が同じ事象なのに実態会計だけ何かこう変えているというわけではないんですね。なのでその点で会計的に、何ですかね、 こう断絶が起きてしまうというのはこれはちょっと致し方がないところで、何もこう会計的にこう本当できるのにやってないということではないということをご了承いただきたいと思います。であとこれもう一つ踏み込んだ形になるかもしれませんが、その意味で会計上の売上でも差はありながらそれで何とかできないのっていうところで、会計上のネットレベニューは難しいんですが、プリギャップですね、プリギャップをラフエスティメーションした、私の方でラフエスティメーションした感じで言うと、今お出ししているものでいうと現地通貨ベースで US のプリギャップってマイナス 10% という形でお出ししていると思うんですが、もしこれもプリギャップ、繰り延べの影響これ一切ありませんので、これを去年も、これが今と同じように仮にやったとしたらという状況だと多分プラス 5% ぐらいになったと思います。ただちょっと他のリージョンについての影響についてはちょっと私の計算できてないですけれども、マイナス 10% という表面上に対して同じアップルトゥアップルですね、先ほどの話とすればプリギャップに関してはプラス 5% ぐらいになったであろうなというのがラフエスティメーションとしては言えるかなというところを申し添えておきます。はい、すみません、長くなりました。他にご質問ございますでしょうか。
SMBC 日興証券菊池です。2つございまして、1つはですね、先ほど来のコストのところちょっともう一回確認させていただきたいんですが、ソフトウェアのところですね、僕もここがちょっとでも去年少し前までは10億弱くらい四半期そんなもんだったような気もするんですけども、終わった4Q が22億円、で終わった1Q については15億円ということでちょっと多い、でその前が少し少なかったので2Q、3Q がですね、4Q多いのはその一部なような気がするんですけど、前よりも水準が上がっているという理解でいいんですかね、ビジネスが広がってるから。
私の方からちょっとご説明申し上げます。おそらく今岸さんおっしゃられている通りですね、プロダクトミックスが変わっているということが大きな要因かと思います。先ほど大三河よりご説明申し上げました非常に売れているといったクラウドエッジ、ハードウェア製品になります。なのでハードウェアの仕入れ原価が、その相当分ですね、上がる形になっていたり、ディープディスカバリー、我々のネットワークディフェンスの中心の製品ですけれども、これらもハードウェア製品ですので、それらの製品が伸びるときにはここの品目が増える形になりますので、プロダクトミックスが変わったことによってそれが売れているときにはここの品目が増加しやすいという傾向にはなってきているのが、ここ最近そういう状況は起き始めています。
なるほどですね、わかりました。あとアドミニのところもちょっと、アドミニは考え方とするとそれ以外のコストがたくさん入っていろんなの入ってるから、クラウドのインフラのコストというのは入れるとこないからアドミに突っ込まれてるというそういう理解なんですかね。
そうですね、私ちょっとなぜここに AWS Azure の話できたのは、アドミン一般的なイメージというのは社員会社自分で使っているものですね、例えば社内のインフラとかですね。でもこの中にお客さん使っているものもございます。だそういう意味で SaaS のサービスのバックエンドの負担ここに入っているのは、もし売り上げ製造原価あるいは販売の原価みたいなものって考えると、エルミンという言葉はちょっとおかしいですね。だそういう意味でここでも今のところ我々としてはそれ以外の項目はないんですので、ここに載せています。そのうちにですね、相当これ SaaS 型売り上げが大きくなってきた時点で何か別項目を用意する必要になるかもしれないですね。
わかりました。じゃあアドミニが増えてるわけじゃないということ
ですね。そうやっぱりね、そうなるとまた怒られてしまいますので。
わかりました。あと2点目なんですけども、大型案件、増えてきてて、前からと比べるとすごくでかい御社から見るとですね、昔の御社から、それはこの間取った10億とかもその時ちょっとクリアのご回答ではなかったんですけど、結構長い売上形状になるんですか。これまでって1年くらいだったと思いますけど、複数年でずっと継続されて
そうですね。やっぱり3年4年5年とかですね、特にハードウェア入ってる案件ってやっぱり複数年になってしまいます。ハードウェア自体が複数年の契約初契約期間とか考えるとですね。
なるほど。でこの1級に入るかもしれなかった2件で10億というのも、少し長めのものが
長めのものですね、はい、
了解です。ありがとうございます。
他にご質問。
ご説明ありがとうございました。野村証券の田中と申します。私の方から3点お伺いしたいので、1点ずつお願いします。まず北米のですね、プレーギャップが実態で 5% ぐらい伸びてるんじゃないかという説明もあったんですが、今の北米のセキュリティ市場自体が伸びているのかどうか、その中の御社の位置づけはどうなっているのかといった点を最初に確認させていただけますでしょうか。
セキュリティ市場伸びてます。でも我々も企業向けの今売上ハイブリッドインフラストラクター、クラウドとネットワークと、あとユーザープロテクションに分けております。ここは北米の方もおそらくですね、クラウドネットワークの市場の伸びが高くて、ユーザープロテクションみたいですね、端末側の伸びが低い、そんな現状があると思います。
ちょっと補足でいただきたいんですが、海外の大手さんのですね決算を見ていると、例えば北米だけに限定するとフォーティネットさんがすごく強かったりとか、で一方でチェックポイントとかファイアーイは結構弱い数値になっていて、結構シェアが変動しているのかなという印象を持っているんですが、その競争環境の変化というのは今どのような形になっていますでしょうか。
我々としては競争しているところで、全然負けてないと思っています。というのはですね、フォーティネット伸ばしている地域に我々としてはそもそもその UTM みたいな市場にですね米国に出てないんで、そこはフォーティネット伸びているとか誰か負けていることは考えられると思います。あとはファイアーアイに対して我々としてはちゃんとディープディスカバリーの売り上げ伸ばしてますので、そこは全然問題ないと思ってます。でチェックポイントもファイアウォールの市場に対して我々もファイアウォール市場に入ってないんですので、そこはチェックポイントの売り上げ伸びてないでもパロアルト伸びてるとか、これは多分ファイアウォールの市場 の, そのシェアの戦いだと思います。でもう一つですね、我々としてはそもそもティッピングポイント買収してからその IDS、IPS の市場の次世代 IPS といいましょうか、その市場に期待することは、今年は我々としてはその辺の売り上げ伸ばしたいと思っています。それはさっき申し上げましたパイプラインの中にそのタイプの案件も入っておりますので、それがちゃんと我々としては実現できればネットワークセキュリティの方もシェア拡大できると思っています。
ありがとうございます。
ちょっと補足、すみません、させていただいてよろしいですか。今ご質問いただいた一番 US で今決算出ている中の競合の中でフォーティネットが一番高いっていうのは田中さんおっしゃられている通りで、あとは一桁ということで、フォーティネットが非常に高い、US の中で今出ている中では我々が見ている中でちょっと一番高いっていう数字になっています。で彼らの全社の売上という形になるんですが、これドル建てで彼ら 17% プラスです。で我々も同じように比較した場合ですね、ドル建てにして、しかもエンタープライズ、彼らエンタープライズしかないので、我々のエンタープライズだけで比較すると 16% ぐらいになります。なのであと他社が一桁という中で我々フォーティネットとほぼ同じレベルですねの伸び率を全社エンタープライズの売上では、この Q1 では実績として出しているという状況をちょっと補足させていただきます。
ありがとうございます。2点目がちょっと人の採用に関してなんですが、同じく北米を中心に結構セールスの人員を強化するベンダーがすごく増えてまして、いろいろ再編が行われていると思うんですが、御社もこう採用競争がですね加速化する中でしっかり人員を取れているのかどうか、今の戦略と状況を教えていただけますか。
おっしゃる通りですね、非常に市場過熱気味ですね、そういう意味でその経験を持っている人たちの戦いだから、我々としてそういう意味で採用の場合最近、セキュリティの販売の経験がない人たちにもちょっと力入れています。これはちょっと面白い実験でですね、今やっている途中ですけれども、これも面白いかなと思っています。最終的にセールスの人を採用して代わりにセキュリティのことを教えてもらって、教えると彼らはですね、複雑な案件はできないけど、その手放れやすい製品の売り上げに対して寄与できるんじゃないかなと思っています。であとはですね、北米の人を増えているのはもう一つですね、我々としては、特にカナダの方ですね、今トロントにオフィス開きまして、セキュリティのその IPS のルール作ってる、あるいはその JJAC 制に対してシグネチャー作ってる部隊ですね、だからセキュリティスペシャリストも採用しております。 でもそれ北米の難しいからカナダにちょっと切り替えております。
ありがとうございます。最後3点目なんですが、ちょっとこれは日本の動向も含めてお伺いしたいので、尾身川さんも含めてお聞きしたいんですけども、今月の末に欧州の一般データ保護規則がですね執行されると思います。 GDPR の話ですね。でこれでセキュリティ強化をしなきゃいけないという流れになっていると思うんですが、特に日本の企業の対策が遅れているという話も聞きますので、ここら辺のこう特殊的なものが出ているのか、今後出る可能性があるのか、こういっそこら辺の見方をちょっと最後教えていただけますでしょうか。
おっしゃる通りで非常に問い合わせといいましょうか、そういうような声掛けをいただいて、うちの営業マーケの方で、GDPR に対して、そのまま入れればそれは解決ってものじゃないですけれども、その考え方どういったところに注意を置いて、そういった時にこういう観点で、考えて守るべきですよねということで、これ業種別ってわけじゃないですけども、ある種、でも一応業種別に我々ソリューション作ってるんで、そこにちょっと GDPR を加えた形での提案モデル的なものは作っています。ただ東空寺で来るのかどうかってちょっとなんともおっしゃる通り結構のんびりされている感もありますしね。一応そういう提案としての形ひな形としては持って、でパートナー様の方にもそういうようなものをご説明しているということは実態としてあります。はい、
提案、おそらくプラスアルファ程度だと思うんですが、こう仮に恩恵を受けるとしたら御社のどういった製品がこう恩恵を受ける可能性があるんでしょうか。
もうデータそのものなんで、その行き交うところ全てになってしまいますから、ネットワークのディープディスカバリーしかりそれからクラウド上もそうですし、なんでその個人情報それが行き交う場所場所の部分に関わってくるんで、それをどのようにですから、区分けして守らなきゃいけないものはどこにある、それはどこを通過するってことになりますから、もうそういう意味では全体的に関わってきますね。だからこれがってものじゃなくて全体的に守る形になりますんで、はい、
分かりました。ありがとうございました。